ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。もう今日は冒頭から聞きたいことがあったので単刀直入に来てしまいましょう。うちの娘が定期的に行っている眼科さんでですね、眼底検査というのをやっているんですが、そんなことをツイッターで書いておりましたら、スノーさんもやってるよっていう、はい、そういう話なんですか。あれってさ、目薬さして、瞳孔開くんでしょ。
そう。
そうしたらどうなるの？
眩しくなります。
やっぱりそうなの？
めちゃめちゃ眩しくても、明るいところでは
目を。歩けないって言いますよね、なんか昼間。
そうそう。ただ、今、縮瞳って言って、その、開いた瞳孔を、また元に戻してくれる薬、やっぱり点眼薬ですけど、を使ってくれるので、まあ、ほっとくよりはそれをやれば、割と早くは、なんですけど、でもめちゃくちゃ眩しいです。
眩しいの？
眩しい。単純に眩しいです。
へぇー。そうなるんだ。
まあ、お子さんによってはその痛みとして感じるかもしれないですけどね、光の刺激。
いや、その感覚がわかんなくて、要は30分ぐらいしたらもう一回来てくださいって言われて、
はい、
で外出てもいいですよみたいな話になるんですよ、ね。
はい。
で、瞳孔開くから眩しいっていうのはちょっとやっぱ聞いたことがあったからどうなんだろうと思ってたんだけども、今まで神さんが付き添いで行ってて、
あ、そうか、
眼科のビルの下にねちょうどドーナツ屋さんがあって、はい、いつもそこに行ってたらしいんですよ、
はい、
で今回僕がついてたんですけど、もう30分経ってしたら来ればいいから下行こうよって言われて、外出ちゃって大丈夫なんかみたいな話でちょっと心配しながら、でどうなのって外出た時に聞いたら、その時どんよりしてたんであんまり明るくはなかったんですけど、ちょっと変だけど平気とか言いながら立ったとか自分で歩いてちゃってたから、わあどんな感覚なんだろうなってちょっと不思議な感じがあったんですけど、
はい、いきなりパッと開くわけじゃないので、
だんだん眩しくなって
くる、だんだん眩しくなると思うんですけどね。
そしたらまぶたを細めていけばいいの？
そうなんですけど、僕の場合はもうなんかボロボロ泣くぐらい眩しいですね。サングラス持っていきますもん。
あ、そうなんだ。
はい、帰りだから車の運転とかしないでって言われますね。
あ、言われるの？
大人の場合は。一応その縮瞳の薬はしてくれるんで、眩しくなくなったらいいですよとは言うんですけど、すぐは車とか自転車とか乗らないでください。
じゃあ普通に歩くのも困難なぐらい？
両目やっちゃったらちょっと結構。
あ、そうなの？片目ずつやるの？
いや、片目だけでいい人もいるじゃないですか。
そうなの？
症状によっては。まあ、どんな検査なのか、病気と言いますか、その、検査の目的によるんですけど、僕の場合はちょっともう、なんていうの、眼底出血があって、だから眼底出血した方だけ見る。
なるほど、ね。
左だけ、左だけ。
でもなんかあれ眼底検査するとその目だけじゃなくて体全体のあれが分かるとかってなんか聞いたことがある、
どうなんでしょう、体全体かどうか分かんない、目は、脳神経の一部なので、目の神経の状態で脳のことも分かるらしいっていう、聞いたことあるんですけど、
それのことかな。まず、体全体というか、何か他の目だけじゃない部分のあれが分かるから、受けるといいんだよ、みたいな話を聞いたことがあったんですけど。なるほどね。はい。ということで、冒頭からなんかわけわかんなくなってるんですが、ちょっと疑問がふつふつと湧いていたので聞いてみました。半助と。
はい。ですね。最近、ちょっと前から、そこが朝でも昼でも起こすときにですね、
うん、
あれは何弁？土佐弁？
うん。
土佐弁で、こう再現できないんですけど、起きろとか、あと、もそもそやってると、お命ちょうだいとか言って切りかかってくるんですけ
ど。切られちゃうんだ。
そう。どうも、なんだっけ、あれですね、龍馬伝。
うん。
あ、はいはいはい。
人切り伊蔵とかあの辺が面白いらしくてですね、
うん。
その真似をしてるらしいんですけれども、うん、最近それはちょっと優しい感じの言い方になってきて、
お
う、こう、土佐弁じゃなくなったんですけど、
おう、
どうもゲゲゲの、
女房。
女房
はいはいはい、
だったらしくて、
おう、
そっちの島根、あれは島根ですかね、
あ、はいはい。
作者の方の島根弁で起こしてくれるっていう、
へえ、
はい、
面白いですね
それが時々混ざるので、
うん、
だからよくわかんない起こされ方をしてそういうスノーと、
はい、
はい、久しぶりにただいまの方で出てきて、
そうだね、うん、はい
はい、
はい、私はですね、いや、びっくりしたんですけど、五木ひろゆきさんって、まあ、分断の大御所じゃないですか。
うんうんうん、
はい。なんか、次々とネットで公開、作品を公開されてるというのがあって。
そうなの？
はい。
へ
ぇ、いやいや、本当に、まあ、渡辺純一さんとかもですね、実は、公開したりしておられるのもあるんですけど、
うんうん、
なんと言うんでしょう、こうフリーブームとでも言うんでしょうか、
うんうんうん、
はい、より多くの、ね、方に作品を見ていただいてという、
うん、
ことでやっておられるとは思うんですけど、なんかね、とうとう、まあ、iPad も、予約開始にもなりましたし、
うんうん、
はい、いろんな動きがあるなと、なんかワクワクしてるミリです、うん、はい、
はい、そうね、iPad 欲しいんだけどね、なんかわけわかんないよね、なんかドコモが出すとか出さないとか言ってたり、
それでもわけわからんって、まあ、怒られるんですけど、契約自体もなんか難しそうですからね。
なんかソフトバンクのもね、プリペイドと使い放題みたいなのとありますけど、ね、結局あれプリペイド30日で切っちゃうんだったら使い放題のプランと何が違うのって感じじゃないですか。
だから一体僕は何を契約すればいいのかっていう、すごい問題に立ち返ってしまうんですけど。
ああ、そっか。
はい。
で、そんでなんかすごい予約、それなりに順調に、あちこちでやってる割にそれぞれ結構混んでたりするんでしょ？空いてる、あそこは空いてるとかいう話も上がってるみたいですけど、もうそれなりに入ってるみたいな、みんなどういう基準で選んでんだろうなとか思ってたりするんですけどね。
なんか聞いてみたいですよね。
はい、まあ、そんな中、他にもニュースをにぎわしているのが、やわらちゃん出馬ですか。
はい。
はい、そんな話題からですね、参議院選についてお話しいきたいと思います。
ハンバーガー、たこ焼き、あられせん、ケーキ、ピザ、ありたいな、ラーメン、スパゲッティ、そば、うどん、パン、寿司、カレーライス、丼物、チャーハン、オムライス、ハンバーガー、とんかつコロッケ、
毎週木曜日配信のイダル万歳、
ハンバーガー、お好み焼き、たこ焼き、あられせんべい、ケーキ、クレープ、ピザ、アイスクリーム。
はい、ということで、あれ、やわらちゃんが出たのは昨日だっけ？今日だっけ？
昨日でしたっけ？
昨日の夜くらい？
その前に。
話があったの？
いや、自民党だっけ？どこだっけ？やわらちゃんの前にどっちが先かわからないですけど、野球選手。う
ん、あ、はいはい。
ね、あれも誰だっけ？
絶好調の方
です。あ、違う違う、そうだ。あっちの、そう、中畑さん、
中畑さん、はい、うんうん、
が、立ち上がれ、 った。
うんうん、
はいはい。やっぱり日本で出て、なんじゃこりゃと思った、ごめんなさい、なんじゃこりゃと思ったら。で、次の日に、次の日かその日でしたっけ、次の日かな、
うん、
はやっぱちゃんで、で今日は自民か、あれだ、また野球の人なんですよね。
え、あと誰だ、なんか4人ぐらい、なんか出て、うん、名前はあったっけね。
ある。監督までした。
あ、堀内元監督。
うん、そうか。
あ、はい、はい。あ、そうなの、あ、それ知らないや。
あの、今日、多分今日、
じゃあ、
あの、
あとなんか、岡崎さんだっけ。
あ、はいはいはい。
岡崎、え、なんだ、岡崎じゃなかったっけ、なんか女優さんも名前上がってましたよね。
うん。あ、そうですか。
うん。
なんかあの、まあ、本当か嘘かわかりませんけど、名前だけはなんか、あれですね、三流週刊誌と言ったら怒られるんですが、あの、すごいいっぱい出てますよね。そういう感じで。はい、
あ、まあでも、ね、水面下でこあちこちが交渉してるだろうみたいな話はありますもんね。
なんか節操ないですよね。なんか有名だったら誰でもいいのかと思ってしまったんで。なんか一層のこと食い倒れ太郎かなんかあの出ていただいたらいいのかなと
思ってますけど。ミサさんブラックになっている。
いやもう本当それぐらい思いますよ。なんか例えばね、まあ。いいシーンですけど、吉兆のおかみさんとかね、元あの、
はい、それは来ないでしょ。
関西ネタだ。
はい、有名人な方だと、はい。
まあ、でもあれ結局比例で数取るためだけみたいな感じなんでしょう。
まあ、そうですね。その、なんて言うんでしょう。この
名前を書かせてなんぼなので。
この、なんて言うんでしょうね。あの、政局と言いますか、その、
うん、
まあ、世界、話が起きますけど、何言いますけど、世界的にいろいろね、EC は EC でドタバタしてるし、
は
い、あの、アメリカはアメリカで正義の戦争と言ってやってるし、まあ、あと、日本に一番関係するのは、あの、沖縄のね、
岸田問題、普天間
ね。ある。あって、
うん、
なんかすごく大変な時期なのに、
うんうん、
これかいっていうのが、
まあ、
この選挙戦に対してこれかいっていうのが、まあすごく、もうその時点でもうすごい失望を感じてるんですけど、
うん、
あとそもそも、ね、あの、ここまでひどいことにしたのは誰よとかいうところから、
うん、
ちょっと考え
てみた。
はい。
基本に立ち返るということですね。
まあ、はい。ここまでひどいことにしたら誰よと思ったら、まあ、あの、まあ、直接やってるのは、その、今までね、あの、自民党がずっとやってたわけなんですけど、
うんうんうん、
自民党が、誰が悪いって、自民党に入れてた人は悪いに決まってるというのが、
うんうんうん、
結論なんですが、これどういうことなのか、どうしてずっと自民党勝ち続けてっていうかね、言ったのかっていうのと、
うん、
まあ、あと人口の、あの、こう、ピラミッドと無理やり掛け合わせてみるとですね、
うんうん、
まず、まあ、投票しなきゃダメなわけでしょ、
うんうん、
投票を、こう、投票率っていうのをちょっと調べてみました。
うんうん、
で、そうするとですね、これ、実は、明るい選挙委員会っていう、あの、違う、明るい選挙推進協会って知ってます？
知らない。
僕も今日初めて知ったんですけど、うん、まあ、その選挙の投票率を上げましょうというか、選挙を公正に行って、
うん、
こう明るい社会にしましょうっていう、
うん、
いわゆる、あの、あれなんですか、独立。
え、それ改革団体と言われる
っていうやつなんでしょ
う。そうそうそう。
うわ、もう、それ自体許せ。え、なんかそれ NPO かなんかで、あの、有志の方がやっておられるんじゃなくて。
うん、
あ
の、改革なんでしょう。
そうそうそう。
許せえわ。
なんですね。うん。まあ、あの、こう、ブラックな話言ってしまえば、もう、選挙そのものを、あの、はい、なんだっけ、事業仕分けにかけてしまえ、行きたくなる。
僕それちょっと今日病院にいます。はい。
で、その 投票率の、まあ、そう、せっかくある明るい選挙のね、
うんうん、
ところで、統計を非常にちゃんと取ってる。で、そこの投票率の推移って見ますと、
うんうん、
まあ、全体的にもう、どうやっても、60代以上の投票率がもう、ダントツ高くて、70%ですよね。
へ、
う、ぇ、んうん、次がやっぱり50代で、
うんうん、
もうちょっと70代以上は、やっぱりお年寄りなのか、
うんうん、
疲れなのかあんまりいないんですけど、60% なんですけど、
うんうん、
常に高いのが60代、最大。うんうん、で、次が50歳代、
うんうん、
次が40代、
うん。
で、30代が、まあ、昔は高かったんですよね、平成1年とかいう。
うんうんうん、
60% ぐらいあったんですけど、
うん、
その後ガガンと下がりまして、
うん、
40から50の間ですし、20歳代に関してはもう、まあ昔はやっぱり高い時期があったらしいんですけど、
うんうん、
今は30代、30% ぐらい、
うん、
なんで、まあだから一番多いの70歳、あ、60歳代と比べると、
うん、
半分以下の投票率。
うん、
なっております。で、うんうん、さらにこれで人口のね、ピラミッドと合わせますとですね、
うん、
当然なんですけれども、
うん、
70代の、例えば平成、あ、12年、2000年とかね、
うん
うん、70代、あ、60代か。60代から70代の人、うん、まあ一番多いのは60代から、50代から60代、その、段階の世代、
うんうん、
もうここと60代から70代っていう人のピラミッドの太さが
低
いで、
うんうんうん、
あとまあ30代のところにちょこっとピークありますけど、
うん、
でも多分この50から70の間の人たちの 70% に対して、
うんうんうん、
30代40代に対して人たちが 60% ぐらいしか入れてないと完全に、うん、数の上で負けているわけ。
ああ、なるほどね。
で、まあ今だと、ちょっと人口の統計って2008年がね、最後って一番直近の、
うんうんうん、
調査なので、
うん、
それを見ますと、ますます60代の人が多くなってますね。当たり前の話ですけど、
うんうん、
60代、70代の人が多くなって、
うん、
50代ちょっと少ないですね、
うん、
40代と30代の間がちょっと多いので、
うん、
僕は半助さんたちの世代、
うん、そうですね、
ですが、
うん、
ほぼ同じぐらいで、
うん、
同じぐらいなんですよ、
うんうんうん、
なので今回に関して言えば同じ投票率でいけば、
うん、多分
年代の差っていうのはなんと
なくなるんだ
なくなるんじゃないかと、あと20代の人が頑張ってもらえれば
うんうん、うん、
臨時です、
うん、
なので単純にこの年齢とこの投票率でいけば、
うん、
古い政治を打ち破るのは今年
なのか。
期待から
おお面白い説だね。
そういうことなんですよ。で、
うんうん、
これを逃すとね、もうどんどん下が襲っていくだけなので、
うんうんうん、
しかも、20代の人がますます選挙に行かなくなると、
うんうん、
もう今、この年代別のね、あれを見ると、選挙がなって、
うん、
まあちょっと上がってはいますけど、
うんうん、
選挙に行かなくなりつつないって、行かないっていう傾向が強いので、
うんうん、
このまま行くと結局数の上での話で、
うん、
お年寄りたちに、いいようにされて終わりだよと、うん、いうのが目に見えているので、
うん、
ま、本当はなんかもう、本当、こんな選挙だったら棄権しろって言いたいところなんです。やっぱりそこはやっぱ、まあ、まずね、候補者が、いるという設定で、
あれですよ、若い人にね、選挙行け、選挙行けって言ってね、
うん、
簡単に行かせる方法がいくつかあって、
そう、
とりあえず、まず まず今の小学生高学年から中学生ぐらいでまともな公民の授業を行うっていうのが一つと、うん、あと若い人たちがちゃんと9時5時で帰れるようにすると、
うん、ああなるほどね、うん、
その2点ぐらいでねだいぶマシになると思うんですけどね、
うん、まあでもその
結局地元の選挙でなんで投票しないかっていうのは地元の興味を持てるほど地元にいられないっていうのが、
うん、
まずでかいと思うんですけどね。特に都市圏なんか特にそういうのがひどいと思うんですけどね。
なるほどね。
まあ、地方の場合は地方の場合で逆に今度選択肢がないとかそういう非常にあれなのもあったりするんで、まあそれはちょっと違うと思うんですけど、
うん、
都市部に関して言えばその2点で随分変わると思うんですよね。
うん、まあでもどっちも理にかなってるというかね、まあ、
関心を持つ行動っていうのはそもそもできてない
んですよ。うんうんうん、うんね、まあ、そうだね。だから今行われているものがいいのか悪いのかっていうことの判断もできない。
まあそう
で判断ができなくてネットの情報でってやると、
うん、
なんか
半端にこう勉強しようとする人は大体デマに踊らされるっていうのが4つ目になっているのでですね、割と扇動されて簡単にコロッと行きやすいと、
うん、
それは非常に怖いものがあるんですが、
うん、
まあ、ある意味でそういう意味では、まあ、僕がこうすごい嘘ばっかり言っていればそっちに流されるかもしれないっていう、
うん、今そんだけの電波力があればね
あれば
ね、まあでもそういうところが結局そのさ冒頭にあった著名人を引っ張り出してきて比例代表の数稼いでみたいなことになっちゃうわけだもんね。
ね。
うん。
もうでもあれどうなんですかね、その貴族意識みたいな、なんかまあスノーさん多分ねそんなもんあるかよっておっしゃるかしれないですけど、その例えば地域だったら地域に自分がやっぱ住んでるわけじゃないですか。
うんうん。
そういった貴族意識感っていうのがやっぱりあれなんでしょうかね。やっぱり若い世代って、まあ私もそんな私らの世代もそんな偉そうに年いってる世代でももちろんないんですけど、
うん、
だんだんだんだんやっぱ薄くなっていってるんでしょうかね。
まあそれはあるでしょうね、っていう気がしますけどね。
まあ極端な話、そんなこんなとこにいてなくても具合が悪くなれば隣の町へ引っ越せばいいわぐらいの感じなんですかね。
まあそこまではどうかわかんないけども、結局その小関さんが言ったみたいに、
はい、
その地元で何が行われてるかとか今それがまずいのかいいのかとかそういうのがなかなか見えてこないんじゃないかなって気がしますよね。
あれですかね、よく言われてるのがあまりにも平和とか安全すぎて、まあ、なんだかんだね今の言う人いますけど世界的に見れば日本って治安もまだまだいいですし、
うん、
普通に道歩いて打ち殺されて、
多分ね、平和ボケっていうのは一部その安全方面でご飯を食べないと死んじゃう人たちが煽ってるだけのことなんであれなんですけど、
はい
はい、そもそも受験と就職に最適化されすぎている若者の人生っていうのがまず大前提としてありますよね。はいはいはい、会社入ったら入ったで会社に最適化されすぎるっていうのがありますよね。
なるほど、はい。
そうするって言うと、そもそも振り返って今自分が生活してるのはどういう状況にあってどういうふうに世の中を動いとるのかっていうのは無職になったりとかしてもしない限り気づかないんですよ。
うん、
日本で生活を若者として生活をしようとする場合。
うん、
で、なおかつそういうね、こう自動的に動いてくれてる方が年いった人からとしても都合がいい。考えてくれないでいい、俺らが適当にやっとくからみたいな、そういう面もある。
うんうん、
いろいろな面って不幸なんですね。
アメリカのようにすごい自分らがこうなんか意見としてですよ、あってようがあってまいがなっていうことなんですけど、すごい自分の中で意見があって、もうこれをなんか、人に訴えるためなら例えばすごいムーブメントでも起こすんだよ的なバイタリティのある若者がいちゃ逆に困るぐらいの感じなんですかね。
あとはその、エネルギーの方向を自分の思い通りに動かしたいっていうのはあるんじゃないですかね。
なるほどね。
今私偏見で改革を歌う若手の議員っていうのは基本的にろくでもないものである。
そうなの。
ええ、改革とか無駄遣いなくすとか言ってる人たちは大体ろくなもんじゃないっていう偏見を持ってるんですけど、
うんうん、
なんかね、本人は良かれと思っていることが、これまでの高齢者というあんまりこう世代間のあれに話持ってきたくないんだけど、こうこれまで権利を持っていた人、力を持っていた人が都合がいいように動かせる駒として、その若手のこうエネルギーがあって、なんかこう変えようとしている人たちを利用する構造みたいなのができてる、
うんうんうん、
中面もあると思うんで、
うん、
単純にその若いからとか、こうね、20いくつで出ましたっていうだけで、なんかこう市議会とかうっかりするとトップ取っちゃったりとかするんですけど、あれはね、なんかそもそも健全じゃないなと思うんですよ。もの考えてない証明だから、それって。
まあ、
投票するよね。
そう、投票する人がね。そうなんですね。そう、投票する人の問題が、もうもろに、まあ前も言ったけど、国会小学校3年制度っていうのをだいぶ昔に言いましたけど、
うんうんうん、
結局、なんか一人一人は、まあそれなりに知識や学歴もあって、あるの、考えもあるのかもしれないけど、なぜか、集まってしまうと突然小学校3年生になってしまうっていう、この現象は一体何と説明したらいいんだろうって。なんか文化人類学というか行動生物学というか、そういう人に教えてくださいって言いたいんです
けど。だからあれ、なんか、言ってはいけないでしょ、はい、早い話が。
え？
いやいや、かっこした、もし仮に意見があったとしてもですよ、それを言ってもらったら困る人がたくさんいるんで、結局言えないってことなんですよ、ね。
そうなんです。
なんかそういう風にしか受け取れないじゃないですか。
なるほど。あ、分かってはいるけども、
そうですよ。
それを言っちゃおしまい
よ。そういうような感じですよね。
じゃあ
結局言えない。はい。まあどうなんでしょうね。勘ぐってるだけかもしれないですが。
なんか、本当いろんな、ね、こう動物の番組とか見てると、意地ある方が平和というか、うまく、暮らしてる、ね、お猿さんの方が、猿知恵とか言うけど、お猿さんの方がよっぽどまだ、まともだよと思う時が時々な。
どうなんですかね。なんか私一遍でも国会とかでも見たいですけどってこうなんかそこそこ出来上がった議論で戦ってるじゃないですか。でなんか何にも打ち合わせしない段階でというんでしょうか。なんかほんまにこう、一つ間違えれば手が出るぞぐらいのこう白熱した。でしかもですよ、同じ党員同士でやってる姿からみたいですよね。でそういうなんかずっとまああって。まあ意見が党内でまとまって、で、他の党とね、そのことについて、まあさらに議論するっていう、なんかそこまでのステップ見てみたいですけど、なんかね、A っていう先生が言ってるから私もそうなんですよ、的な話が多そうで、すごい嫌なんですけど。はい。
まあでも国会集計とか見せてもなんかそういう議論というよりなんか上げ足取りのところばっかりが目立っちゃってね、
はい、そうでしょ。で意見自体はなんか出来上がってますよね、すでに。
そうしないとテレビで放送してもらえない。
そうなのか。
っていうね、あるのかもしれないですけどね。なんかだから本当にこう確かに昔に比べていろいろ情報は出るようになったんだけれど、その情報を見て判断するには随分こう受ける側のリソースがえらい要求される、
はい、
なんか良し悪しだなと思って、結局それが分かりやすくしようとするとワイドショーみたいなね、はい、報道になっちゃって、
うん、
結局皆さん煽られてるだけなんじゃないのみたいなになって、うん、誰もなんか幸せならんなとか思って、
うん、
たりしますけど、
うん、でもそこら辺がこうなんて言うんだろう、安心してというか。こう信用できるものであれば別に見なかったっていいんだよね。そのミーさんが言ってたみたいにそういうのちゃんと できてるって分かってたら別に見る必要ないわけじゃないですか。
まあ、もちろんそうですね。はい。
で、そこら辺はなんか、まあ、そのワイドショー的な部分だけこうピックアップして流れてるのを見てそのまんま撮ってしまうっていうのも良くないのかもしれないけど、でもあまりにもね、なんかそういう映像しかこう目に入ってこないっていうのがあるから。
はい、そうですね。あ、
はい、今ちょっと回線が切れてしまったんですが、はい、まあ、いろいろと、なんか問題も多々ありそうですが、もうスノーさんがいっそのことを殺してしまえというのがネタで上がっているんですけども、
はいはい、そうですね、うん、そう、今、勢い込んでいったらいきなりその勢いで切れてしまったんです。はい。もうね、僕が生まれてからも、もう僕が生まれる以前からもやっぱり政治と金の問題ってずっと繋がっているみたいで、
うん、
まあ、結局、ね、今の民主党の小沢さんの問題にしても、なんだか白なんだかグレーなんだか黒なんだかわかんないっていう、
うんうん、
そういう状態のまま、まあ、もうみんなももう、どうせ黒なんでしょうみたいな感じで、でももうなのいいよっていう感じになりつつ、こう呆れてしまってね、今更言うのもアホらしいみたいな感じになりつつあるんですが、まあもうどうせそんなことなら、なんでしょう、もう政府民営化、行政民営化にしてしまってです。
民営化しろと。
民営化しろと。はい。うん、もう会社組織にしてしまって、入札、会社に、入札してもらう、
ほう、
行政を請け負う会社っていうのを、
うん、
まあ、要は政党がそういう会社になるっていうことですね、
うんうん、
で、まあ、要は行政をやるわけですからそれなりの資金が必要なわけで、
うんうん、
まあ、まず、まあ、理想を言えば日本の今の借金を全部返せるぐらいの資金を持っている、
うん、
政党に、うん、登場してもらってですね、
うん、
まあ、それだけのお金を全世界から集められる、
うん、
詳細のある人にそこ代表になっていただいて、うん、でそれで、まあ、日本経済を立て直し、
うん、
まず経営を素晴らしくやっていただいてっていう、うん、そういう夢のようなプランはいかがでしょうっていうのがあるなんで こんなバカバカしいことを考えたかというと、うん、結局今までの格好、ね、自民党というか今までの政権特に総理大臣とか歴代いろんな大臣を務めた人って、
うん、
まあ、失敗しました、こういう具合でうまくいきませんでしたって、じゃあ辞任しますとか、まあ、要は、ね、国会議員を辞めるとか、うん、そういう形で終わってるじゃないですか、
うん、
結局でもその人たち税金を使って何か事業をやって、
うん、
でそれで失敗したわけなんですけれども、
うん、
わかりやすく言えば、石原さんのオリンピック誘致の話
は、はいはいはい、
結局何億円って使って、結果が出なくて、
うん、
ふてくされて、うん、俺が悪いんじゃないみたいなことを言っても、
うんうん、
あの人自身には、何の、なんて言うんでしょうね、その、まあ、世間的な風当たりはあるかもしれないですけど、
うんうん、
何の実際に、こう、
腹が痛
むわ
けじゃない。腹が痛まないってことだね。
まあ、それ結局ずっとそういうことを日本は続けてきてまして、まあ、世界中そうなのかもしれないんですけれども、だからだったらもう失敗したら損害賠償を払ってもらうと、まあ、そういうつもりでやってもらうしかないんじゃないかと、まあ、その政党民営化した政党にしても、まあ、そこに、まあ、一応選挙というものが絡んでくれば、選挙というよりは一種の株主ですよ、党員は株主になるわけですから、
うんうんうん、
そこの政党がこけちゃったら、ね、その政党に払ったお金は
配当がないよってこと
ですか。配当がない、あれ配当がなくなるから、
うん、
やっぱりそれなり真剣にならざるを得ない、
うん
うん、いうことでもう日本株式会社になって、
うん、
立ったそのくらいの、こう、なんか、こう、アニメみたいな話ですけれども、
そうか
やってもらったらないと、
うん、
このままでは誰も責任は取らないっていうかね、
うん、
政治生命かけますって、政治生命はっきり言って、あの、紙一枚の、あれもないですからね、価値もないですからね。はっきり言ってね、僕らからしてみれば、その人の政治生命かけますって言われても、何本もんじゃいって言いたくなりますよね。やっぱり政治生命、
あれ、かけて失敗しても、また出てきたりされてますからね。そうそう、自分らが言っておられるだけなんで、それもあれですよね、あの法律的にもう、あの、そうやって言ったらダメにするとか、なんかそういうのありますよね。
そうですね。まあ、あの、特になんかこう、なんとか改革とか、あの、もう派手だとすごい維新の、なんとか維新とか言ってますけども、維新と言ってる限りは本当にあの、腹を切ってくださいっていう感じなんですが、失敗したら。どのくらい覚悟があってやっているのかっていう。
あの、大体そういうことをおっしゃる方は一番逃げ足が早いんじゃないかなというふうに思
います。なるほど。
あの、どことは言えない、あの、横浜の市長とか割といい感じ。
ああ、すいません。
なるほど。
すいません。
いい感じに逃げられた方がいらっしゃる、そういう前例とかがありますし、大体今現在こう、大体明治維新をあの信奉している政治家は、大体皆さんそういう感じで逃げ足が早いですね。うん、あとなんかこう、のぞ、なんか自分の僕の考えたすごく強い明治維新とかを考えちゃって、それを脳内でこう実行しようとしている節が見られて、まあ、大体そういう人たちっていうのは妄想で済んで、そのまま自分のうまくいかなかったことで皆様に八つ当たりして逃げるっていう。で、大体そういう傾向の政治家の方々が最近割とブームっぽい感じだなとか思って見ているわけです。
ブームなのか、これは。
いや、ブームなんだと思いますよ。
そうなのか。
いや、あの、NHK のね、がね、あの、あれを、龍馬伝をやってるのも、うん、なんかすっごく怪しく感じるんですよ、僕は。
ああ
。絶対世相を操作してるんじゃないかって気もしないでも、ね、
操作じゃなくて、多分あれは望まれてやった結果なんだと思いますよ。ね、司馬遼太郎の、とか、うん、あの辺の、維新憲兵の、特に獅子側、うん、なんだ、ね、幕府側じゃなくて維新側の方がね、盛り上がっちゃったりするので、大体そういう、こう、傾向
望んでるのか。
望んでるんだと思いますよね。閉塞感あって何かしら打破してくれそうな雰囲気がある人たちっていうのは、あの、それでもってなんとなくみんなが覚えているような明治政府っぽいものをもう一度再現してくれるらしい。っていう風にこう、旗上げてやってくる。で、なぜか錦の御旗とか持っちゃってたりするから、それでもってこうなんかやってくれんじゃないか。って言ってやって、同じようなことを3回ぐらい繰り返した結果が今ですよね。
ああ、そうね。
多分大元をたどっていくと、土光林町あたりから始まってとかそういう話で、あの、中曽根の民営化だったりして、で、その後で小泉が来て、で、民主党、じゃあ今度は民主党、じゃあ次はなんとかみたいな感じで、皆さんがこう移り気になって、いろいろ乗っかるんだけど、どうもなんかその辺の本土みこしはどんボロボロになっていって、皆さんこう、まともな政治家の皆さんはドン引きしてどっかいなくなっちゃってっていう、こう悪循環かなという。
あの前にね、まあ、ちょっと誰っていうとあれなんでちょっと余裕はないですけど、
うん、
なんか今の、まあ、これ実際に議員になられた方がおっしゃったんですけど、うん、今のその、国会議員というそのとか、まあ、政治をやるシステムっていうのは、うん、職業としての、まあ、政治家ですよね、
うん
それをものすごくやっぱり成り立たせるとか、なりたい、思わせるようなインセンティブが働いてるっていうことは間違いないんだっていうことを言っておられた方がいらっしゃいましてね。で、その人が当選された時に、いや、そこへ切り込むのかなと思ったんですけど、
はい、
さっきの話じゃないですけど、何の変化もなく、職業としての政治家をされて、ご勇退なされましたから、その国はやっぱりダメなんですよ、きっと。
なるほどね。
まあ、あの、スノーさんの話じゃないですけど、はい、やっぱあれなんですよね。あの、美味しいことが多すぎるんですよ、きっと。で、責任取らなくてもいいですし。その方はそれがもうまさに、もう、すごいインセンティブとして働いてるんだっておっしゃってて、ずーっと変化がないですから、本当に、あの、多分、須藤さんおっしゃるように、じゃあ、あなた責任取ってねっていう人が一人でも出たら、急に国会議員の人数が減るかもしれないですよね。あの、半分ぐらいになったりしてね。
そうですね。だ、まあ、あの、どう、なんていうんでしょうね。こう、ちょっと離れてみると、もうほとんどさっきね、ボロボロになってるって話ですけれども。
うん、はい。
腐ってるタイですよね。食べたら絶対食中毒間違いなしっていう感じですよね。
うん、
で、まあ、本当に、だからここまでしたのは誰なんだっていうのをよく考えた上で投票していただきたいの。ただ、その、やっぱり小関さんが言うように、そこで生半可にこう、いろいろ、あの、うざされちゃうと、なんかとんでもない人選びそうで怖いし、
うん、
そもそもちょっと僕の感覚だと選ぶところがあるのかっていう、
ね、うんうん、
結局民主にしても元はみんな自民とか社会、社民とかそこら辺からなんか主流派にならなくて流れてきた人たちが立ち上げたんで、
うんうんうん、
あの元を正せば、本当なんて悪臭じゃないですけど、
うん、
大元って同じところなんで、
うん、
で、そうやってこう消去法でいくとね、もう日本にある、まあ普通の政党というか今までこう、ちゃんと政党として存在していた政党の中で、一回もやってないところが一つだけあるんですよね。
ほう
ん。あの、政権を。
ほう。
うん。あの、そこしかないっていう。最後の切り札はここだろうっていうのが。
そうなのか。
そこしかないですね、はっきり言って。
へ
ぇー。ただそこがやったら、あの、多分、なんて言うんでしょう、あの、腐ったタイじゃなくて、なんかとんでもないものにだけ
ど。でも、その言っておられる、その政党っていうのは多分、はい、あの、政権政党に多分ならないっていう前提でも活動されてるんでしょ。だから、だったら途端、腰をかけるそうな感じもしますけど。
そんな感じはするんですけどね。まあ、でも、単純にその引き算でいくと、
うん、
はい、うん、あの、そこしか残ってないっていうことに、ちょっと危機感を持っていただきたいと
思うんですけど。ああ、そっか、逆に言うとね。
さもなきゃ、その、なんだっけ、こう、ある新興宗教だったり、そういうところにすがるから。
ああ。
なんか極端に言えば、そういう、本当に崖っぷちに僕らはいるんじゃないかっていう。
ちなみにですね、あの、うん、宗教絡みの話で言いますと、
うん、
あの、宗教の紐ついてない政党って基本的にほとんどないです。
あ、そうなんだ。
全部そうなの？
そうなんだ。
あの、どっかしらバックリン、あの、伝統仏教であったり、あとは、いわゆる新宗教、新興宗教系でも、あの、いくつか組織があって、うん、で、まあ、あの、有名なとこではね、まあ、もともとバックが、宗教団体だったりするとこもありますけど、それとまた別に、いわゆる新宗教系で、
うん、
特定政党を支援していったりする例があったりですとか、あとはまた別の例で、別の政党をバックで持ってたりする例、あとはその議員丸ごと抱えてる例とかもあったりしますんで、別に宗教だからどうこうっていうのはあんまないんじゃないかなっていうふうに思っていいと思います。で、結局ね、選択肢、というかスノーさんの話全部ひっくり返すんですけど、
うん、
中国でついこの、つい何十年前かちょっと革命やらさられた方がいて、うん、知識も、知識人の方々、ちょっとあの畑の方に放り出したりとかされたりしましたよね。
うんうん、
日本でもね、あんまり変わってなくて、
うん、
結局あの改革、さっきの改革の話もそうなんですけど、過剰にクリーンなものを求めるとか、過剰に何かの求める、過剰に潔癖なものを求めるとか、はいはい、
うんうん、
でそういうのをずっと繰り返していった結果、何にも残らなくなった、
うん、
で多分これは政治運動に限らず社会もそうですし会社なんかもそうですし、
うん、
まあね、その過剰に何か特定のものを作り突き詰めちゃうその性格によってすごい変なプロダクトを作ったりする国民ではあるんですけど、
うんうんうん、
それをねなんかこう社会の方に求めすぎちゃってる、
うん、
で本当におかしいことになってるっていうのは特に近年あるんじゃないかなっていうふうに思うんですね、
うんう
ん、でそういう時にちょっと混沌としてる時にじゃあ僕がすごい綺麗にしますよって言って出てきてる市長どことは言わない、関東近県の、都道府県府はねえやな都と県の、
うん
各市長さんなんですね、
うんうん、
大体なんかちょっと気の触れた施策なんかこういくつかやってみたりとかしてですね、うん、非常にこう盛り上がっちゃったりする
うん、
うん、ことだったりするわけですよ、
うん、
でなんで本当にこうなんだろうなさっきのあの定時で若い衆が定時で帰れない話もそうなんですけど、
うんうんうん、
そもそも関心を持って調べる時間っていうのを各自が持てるぐらいで生活のゆとりを作らんことが、
うん
うん、本当に息苦しくなるだけで、
うん、
まあ皆さん結構結構日本人ディストピア好きなんだと思うんですよね。
そうですか。
だからほっと割とみんな自分から首絞めてっちゃう。多分好きなんですよあれ。そうじゃなかったら説明つかないですもん。で、私は非国民なんでそういうディストピアとか大嫌いなんで、
うん
まあ、なるべくそうならないようにもうちょっとこういろいろ物考える余裕とかを持った。
うん、
人とかあとはそういう、うん、なんだろうな特定にこう多分さっきの頭のいい人を、
うん、
多分議論したら頭いいんだけど何考えてんだか分かんないなんか斜めようなことばっかり言い出すっていうのは、
うん、
特定ジャンルに対して最適化されすぎちゃってるっていうのの反動なんだと思うんですよ、
うん、
まあこう多分知識はあっても知恵がないみたいな
戦後教育が悪いんです
かね、うん、だけじゃないと思いますよ。
あ、それで、ね、すぐ戦後教育悪いっていう人もいて それもどうなんだとかちょっと思うんですけれども、
うん、
なんか
全然戦後教育が悪いって言ってる人が戦後教育受けてたりしますからねおかしいんですよあれ。組織決めるとなんか普通に戦後生まれだったりして君の受けた教育は何だったんだかちょっと言ってごらん言いたくなったりするんですけどそういうこともあったりするんでだからなんだろうな割と世の中はすごく扇動とかねデマばらまきとか人を煽る動きっていうのものすごくいっぱいあるよっていう前提で、
うん
じゃあ自分の足元がどうなってんのかなっていう風な感じで物を見て、
うん、
投票行動を移していいんじゃないかなっていう風に思うんですよ、
うん、
結果はどうであれね、
うんうん、まあでもやっぱりそのさっき小関さんが言ってたちゃんと小学生レベルからしっかりとした公民っていうのをねやるべきだろうなっていうのは思いますよね。またそこら辺からこうすり込むっていう言い方すると良くないかもしれないけどちゃんと教育を受けてないとやっぱりその興味もいかなくなっちゃうだろうしね、
うん、受験に役に立たない科目をもうちょっと真面目にやっていいと思うんですよね。
うん
ね
いくら試験に出ないからって言っても自分の生活立てるためにね。
そうだから受験自体がそういうことを試験にすればいいのにね。
まあそういうのもあるし、
はい、まあどうなるか、
ね、どうなる
んですが株式会社になった
らとりあえずはい
ひっくり返りますけどね。
もうぼちぼち公示なんでしたっけ6月選挙つってんだから。
そうですね。
なんか僕はあのそのタレント候補なんか上げるところに入れるなって言おうと思ったんですけど、みんなタレント候補出てくるみたいな、うん、
出てくる、
本当入れるとこなくなるぞとか思って、うん、今回ばっかりはどうしようとか思って、
うん、まあでもああいう人たちがねこう出てくるときにどういう思いで出てきてんだろうとか思いますけどね。なんか本当に何かしたいってあるのかな。いや、まあ、やっぱりお金
ビジネスなんじゃない
ですか。スポーツに関して言うと、
うん、
あの民主側にあのなんだ高木選手が出てきたっていうのは、
うん、
民主の方でスポーツ側の人脈を取りたいっていう、
うん、
そういう面もあるんじゃないかって、柔道協会だったり JOC だったり、
あ
これまでは
あ
のずっと森さんが、うん、この辺スポーツ方面はあのドーンやってらっしゃったので、
うんうんうん、
それを民主側にパイプが欲しいんじゃないかなってして、そういう要因として立てたっていう説もどっかでありましたけど、まあこんなのはあの有観視レベルのあの噂話として聞いておいてもらえればいいと思います。
あとするとあの写真会からも
いいですね、
自民党にしかパイプがなくてもらうアーカイブセンターできないとか言って、
ああ言ってもそういう話ありましたね。
文化芸術系でなんかねもう少しでもいいかもしれないですね。
ああ、そうですね。
でもあのそういう枠要因として、そうそう。写真家ってみんな個人で動くから政治力とか
ないよね。
なんか変なこと言い出して喧嘩になるだけな気がしない。
ああ、じゃあスクランブル島からスノーさんに出馬してもらいましょう。
そうですね。あの選挙あの活動の応援は頑張ってしますよ、須藤さん。
はい、各番組で。
責任取るときはみんなでお金出してください。
やっぱやめよう。はい、ということで、参議院選挙ね、もうちょっと真剣に、お年寄りの考えをぶち破るチャンスだそうなので、皆さんよく考えて、投票に行ってもらえばと思います。ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、参議院のホームページっていうのを初めて今日見まして、
うん、
で参議院の仕組みを調べようと思ったんですけど難しくて分かんなかったんで、あのキッズページっていうのがあるんです、
うん、
そこを見ました。よく分かりました。
そうなんだ。
のありますありますから見てください。
はい。
スノート、
はい、選挙方法が地味に面白いんで、あの折り込みとかをまめにチェックして毎回読んでみることをお勧めします。コセット
は、はい、私はですね次のあの候補者がですね日本をアメリカとか中国に売り飛ばすっていかねないので、今のうち英語と中国語を勉強しておこうかなと思っておるミリです。
はい、ではまた来週。